皆さんおはようございます。すっかり、夏らしくなってきたというか、朝夜は結構ね、まだ涼しさもありますが、もう昼間はもう初夏と変わらないような温度に今なっておりますが、皆さんお元気ですか？はい、季節の変化とともにですね、朝夕の気温の差というのが大きくなっていて、体を崩しやすい、そういう時でもありますので、主の豊かな守りが皆様方お一人一人と共にありますように。今日はこの子どもたちが今素晴らしい賛美を捧げてくださいました。まさしく私が今日のメッセージで皆さん方にお伝えしたいことをズバッと立ってくださいました。ありがとうございます。イエス様が一番、イエス様が一番、どんな時でもイエス様が一番だって、イエス様は神だもんですね。もうまさしくダビデの信仰生活はそのままだったんですね。その通りなんですよ。で、詩編110編からなぜそんなことが出てくるのというふうに皆さんいぶかるかも分かりませんが、きちっと見ればダビデの信仰生活はイエス様が一番なんですね。そのことを今日御言葉を通して教えられ、また私たちもその信仰に習いたいと思いますし、今日の歩みにおいても、明日の歩みにおいても、今の私たちの歩みにおいて、決して私たちは伊沢兄弟がおっしゃったように無風状態の中に生きているのではありません。生身の人間です。いろいろなところを通っていきます、通らされます。でもね、イエス様が一番なんです。イエス様はどんな時も助けてくれます。私たちを支えてくださる、そのメッセージをいただきたいと心から願います。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたは私たち一人一人を素晴らしく作ってくださいました。ですから創造の御業を終えた時、あなたは全ては素晴らしい、全ては良い、非常に良いとおっしゃいました。その通りです。しかしあなたに背を向ける罪があなたから離れて自分勝手に歩む、そのような歩みへと導く罪が浸透してきたとき、侵入してきたとき、私たちは悲しい悲惨な現実に直面するようになりました。しかしあなたの愛は変わることなく私たちに注がれていて、あなたは私たちを罰し懲らしめる以上に何十倍も何百倍も何千倍も私たちを愛し続けてくださって、その愛の最大の表れとして、あなたはご自分の御子をも惜しまずにこの世に遣わし、私たちのために十字架の上にそのものをつけ、私たちの罪を徹底的にそこで罰して、御子を通してあなたは私たちの罪を許してくださいました。そして私たちの心があなたに向き、あなたを心から褒めたたえる本来のあるべき姿へと導いてくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ今日そのような愛の技をなされたあなたを、またあなたから使わされた我らの主なるお方を心から崇めます。この礼拝の時を祝してください。あなたの御言葉を祝してください。この信仰に生きたあなたのしもべダビデから教えてください。今からの時を見て委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど申しましたように、今日は詩編の110編を通してイエス様が一番ということを皆さん方にお伝えしたいと思うのです。この詩編なんですけどね、脚注をお持ちの皆さん方、詩編の中にね、聖書の中に脚注をお持ちの方はね、脚注を見ていただきましたら、きっと驚かれると思います。110編の脚注を見るときに、私の聖書も脚注が記されているんですが、一節を見ますとね、ずらーっと新約聖書が のそれぞれの箇所がね、そこに、出てくるんですね。記されているんです。そしてそれ一節ですよ。でもう一つですね、四節の方も見ますとね、脚注の四節を見るとヘブル書から数箇所ですね、そこに、関係ある箇所ですよという意味合いでね、出てきます。聖書を研究するときに、脚注で、ある学ぼうとしている箇所と関わりのある深い関わりのある箇所ですよという形で脚注にこう出されている聖書箇所というのは非常に重要なんですね。110編はそういう意味において、もう新約聖書はあちこちで、福音書の中で、使徒の働きの中で、またコリント書の中で、コロサイ書の中で、ヘブル書の中でたくさん引用している、ね、そういう、あるいは言及している、そういうふうな詩編であるということですね。詩編の中でかなりの詩編が直接メシアを予言している、メシアに言及していると言われておりますが、詩編110編はその最たるものであります。そういうわけで、今日の箇所からですね、この詩編を歌った作詞家ダビデの信仰をしっかりと見ましょう。詩編110編はダビデの賛歌と、ダビデ作のものであるということが、神様を褒めたたえる彼の詩なんですよね。神殿礼拝の中ではこのような詩編が、楽器が伴奏される中で、レビ人たちや改修たちが賛美を捧げるような形で、ちょうど私たちの間でさまざまな賛美が捧げるような形で、当時神殿礼拝の中で捧げられていた、そういうわけですね。ですからヘブル語でもともとは記されていますので、当時の旋律は誰も 100% 復元することはできませんが、こんな形ではなかったかというふうな、そういう、ですね、不完全であったとしても復元版をぜひ聞きたいものだなと思うんですが、実際そういうふうな試みはもうすでにですね、ユダヤ人の間で、あるいはまた世界の聖書学者の間でもこうなされていたりしております。詩編は神様に心から捧げる賛美だというふうにですね、理解することができます。で、今日のこの一節が実は非常に重要になるんですね。開口一番、ダビデが一節でね、次のように語っているということです。彼は聖霊に導かれて満たされて、この言葉を、この詩を発したに違いありません。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の身の座についていよ。一体これは何なのというふうな思いをね、持つ方がおられるかもわかりません。しかし信仰を持って聖書を読み続けている人たちにとって、目が開かれるような面が実はあるのではないでしょうか。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の身の座についていよ、というこのですね、不当時の主がダビデの主に語られたこの言葉が、新約聖書の中で幾度も幾度も言及されているんです。どういうところで言及されているか、皆さん脚注に出ている聖書を一つ一つですね、取り上げて読んでみてください。はっきりします。実はイエス・キリストのこと、 だから私というのは父なる神様だ、あなたというのは父なる神様の御子であるイエス・キリストのことなんです。ですからここをですね、新約聖書の著者たちが聖霊に導かれて解釈したところで読み直してみますとですね、創造者であるヤーウェである主なるは神であるこの私が、私の御子である、御子であるということですからね、明らかに神なんですよ。私の御子である者の敵を全部あなたの足元に従わせるから、その時がなるまでは私の右の座について働きなさい、私の右の座についていよというのがね、神の右の座です。皆さんご存知のように、今ではまあそういうことってほとんど気に留めませんが、日本でも同じですが、ユダヤの文化においても同じなんですけどね、偉い人の右の座というのはまた偉い人が座るんです。昔は右大臣と言ってました。右側に座する大臣、左側に座する大臣を左大臣、ですね、真ん中に、ね、立つのは大統領でしょうか、家の主なんでしょうか、大社長なんでしょうか、首相なんでしょうか、とにかくとにかくそういう偉い方が立つわけですね。その右側に立たせられるのが右大臣、左大臣。私の右の座についていようということは、私の権威を持って私の右の座について、私が計画していることをあなたが私の権威を持って、神の権威を持って遂行していきなさい、じっとしてるんじゃなくて遂行していきなさい、やり遂げていきなさいという意味合いが込められているんですね。で、実はこのことが主イエス・キリスト様について予言された箇所なんだということを、新約聖書もういろいろなところでイエス様ご自身もここをですね、ご自分に関する箇所としてはっきりと語っています。ちょっとやっぱり聖書の中で確認した方がいいと思いますね。イエス様がここをご自分に関してね、イエス・キリストについて語っているというところ、どこでおっしゃってんの、皆さん思われるかもわからないですが、数々記されているね、キャプチューの全部読むわけにはいきません。それをします、もうそれで私の時間全部終わってしまいます。代表的なものを2つだけ選んでね、皆さんやっぱり確認しましょう。マタイの福音書のね、22章、マタイの福音書の22章を開いてくださいね。イエス様は当時交渉街の中にありました。そして北のガリラヤから働きを始められ、そして後にはエルサレムを舞台、働きの舞台の中心としてですね、そしてそこで当時の神殿の活動を司る祭司長や祭司たち、あるいはまたパリサイ人、律法学者たちと対峙していたわけですね。そういうところの一つのですね、場面が聖書の中に記されているところがあるんですね。マタイの福音書の22章の最後の部分ですね、41節から少し読んでみますね。41節から、ここに実は詩編110編が言及されているんです。パリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？ 彼らはイエスに言った。ダビデの子です。皆さん、このイエス様のパリサイ人に対する質問ですね。キリストについてイエス様は質問しました。キリストについてあなた方はどう聖書から解釈して今理解してるんですかということなんですね。で、彼らはそれは自明のことでしょう、聖書がはっきり言ってるではありませんか、キリストはすなわちメシア、救い主、油注がれたものはダビデの家系から来る、はっきり聖書が語っているところがあちこちあります。ですからダビデの子ですというふうに答えました。正解なんです。しかしね、イエス様はそれは正解であるけれども、あなた方の心の中にはまだ見極めてないものが実はあるんですという意味合いでイエス様は言葉を続けられます。43節、イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、皆さん注意して聞いてくださいよ、イエス様がおっしゃっているんです。イエス様の詩篇110篇の解釈です。すなわち人間として諸女マリアを通してお生まれになったイエス様は長じて30歳ぐらい成人になって公の活動を始められましたね。3年半ぐらいの活動だと大体考えられますが、その終わりの頃ですから、もう多分33、4歳の頃、もう終わりの頃なんですよ。パリサイ人とこういう議論をしてるんです。そして当時は、今から約2000年前、当時はダビデの時代といえばさらに1000年の昔、今の時点から言えば皆さん3000年昔にダビデが語ったことなんですよ。よく考えてください。ですからイエス様の頃は1000年前のユダヤ人のイスラエル人たちの先祖のこと、先祖が歌った信仰の歌をイエス様が用いているということです。千年前だと随分昔のね、詩編じゃありませんか。日本で言えば千年前、1017年、何時代ですか。お任せします。随分昔です。もちろん江戸時代でもありません、室町時代でもありません、鎌倉時代はまだ始まってなかったね。大昔でしょ。でイエス様はそこでね、大昔、私たちの先祖ダビデが語ったこと、詩篇110篇を見てください。そこでダビデさんはどういうふうに言ってますか。彼は主は私の主に言われた、主は私の主に言われたと言ったでしょう。ここで皆さんね、二人の人格者が登場しているということに気をつけてください。ダビデは三人目です。ダビデは三人目ですが、他の二人の人格者に触れている。一人は主です。これは詩篇の言葉から言いますと、これはですね、ヘブライ語のヤウェです。太字で旧約聖書は一貫してヤウェという神名が出たときは主と訳出して太字になっています。ですから一人はね、太字の主なんです。もう言ってみれば、これはね、天地万有の創造者なる父なる神、全地の主神と考えていただいて問題ないんです。ところがね、その主は私の主に言われたと言ってるんです。私の主で、日本語はね、同じ主を漢字の主という言葉を使っていて、ちょっと 混乱しやすいんですが、ヘブライ語は全く違うんです。アドナイなんです。もう一つの方は、もう一つの方はね、太字の主はヤウェ。ヘブライ語のこういう四文字ヤウェ、私の主はアドナイなんです。違う言葉が出てくる。明らかに違った人格者です。すなわち全知の主であるお方が、私が慕っている、私がお世話になっている、私が日々助けられている、私の主、主というのはそういう意味なんですね。皆さん、主というのは非常に親しい間柄の間で使いますが、しかし通常は身分の高い人に言及します。言い換えますと、まあこれはですね、当時としては、まあ、奴隷制度がまだ残ってまして、奴隷がいましたけれども、奴隷がですね、その自分たちを養ってくれている、囲ってくれているその主人に対してアドナイを使うんです。私の主とかね、いろんなところにこの主というアドナイという言葉が使われるんですが、言ってみればこの主はですね、非常に私たちの生活に密着した領域における人間関係の中で規定される主という言葉なんですよ。だから日本語で言えば、それはもう本当にいろいろな意味合いで捉えることができます。先生と言っている私たちですね、何か習い事をしているような時に先生と言ってですね、教えてくれる人に言いますよね。また言ってみれば、それはですね、皆さん、私たちの悩み事やいろいろなことを聞いてくれて、何でも相談に乗ってくれるような優しい友人とか、あるいは力のある、お金もある、名誉も地位もある、私の助けになる親父、まあ、親父、そういう味を持っていれば幸いではないかと思いますがね、とっても優しいお袋とか、まあ皆さんね、そういうさまざまな意味合いで私たちの生活の中で頼りになる人たちに対して、大体ねこの言葉が使われるんです。ですから旅では当時ね、そのような主と呼べるお方を持っていたということなんです。イエス様はそのように解釈しました。天地万有の創造者である太字の主は、ヤウェは、私が日々お世話になって、私を助け励まし、私の罪を許し、私を豊かに整えてくれている、私の日々の助けとなっている主に語られたというんですよ。ですからイエス様、詩編の110編をそのように解釈してね、そしてその父なる神は、まあ私の主であるメシアに、メシアなんです、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の御の座についていなさいとおっしゃったですね。そこでイエス様のパリサイ人に対する答えが45節、ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、ここでねキリストと言ってます。ダビデが言った私の主というのは実はキリストのことだというふうにイエス様がしっかりと解釈しているということです。ダビデがキリスト、しかもその方をアドナイ主、日々の私の助けとなるお方、どんな時にも私を慰め励ましてくれる方、私の人生をあらゆる面において整えてくださるお方、まあ主なんですよ。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なんでしょうか。で、言い換えますと、イエス様の言いたいことは、 パリサイ人のあなた皆さん方よ、あなた方はメシアはただ人間だと思ってるでしょう。だからダビデの子孫、ダビデの子孫といえばね、ダビデから漏れ出る子孫の一人ですから人間でしょう。あなた方は人間で、それで、ね、他の何者でもないと思ってる点で間違っています。確かにメシアはダビデの子孫として生まれます。しかしこのメシアは、このメシアはキリスト、油注がれたもの、神から使わされる人間を超えたお方、言ってみれば神と同格のお方なんですよ。あなた方はそのところを理解していませんねと言ってるんです。でこのイエス様の解き明かしを聞いたときに、パリサイ人たちは、彼らは立法の専門家でしたよ。でもね、イエス様が文字通りきちっと解釈して、そして彼らに反論しました。46節、それで誰もイエスに一言も答えることはできなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかった。皆さん、このようにですね、ダビデが歌った110編は、千年の地にメシアが、キリストが、お生まれになって、イエス・キリストとしてお生まれになって、そしてその働きをなされる中で、そのお方ご自身が、イエス様ご自身がご自分に関する箇所として、このところを理解して、そしてパリサイ人たちにもお答えになっておられるということですね。実はこのイエス様の詩編解釈、詩編110編の解釈はですね、当然のことながらキリストの弟子たちにも受け継がれているんです。もう一箇所、私が皆さんと確認しないといけないと思うところは、人の働きの2章なんです。ペンテコステの事件が起こった直後、イエス・キリストの12人の使徒団のうちの、筆頭とも思われるペテロが語ったメッセージが収録されているところがあります。素晴らしいペテロのメッセージなんですよ。でそのところのですね、この彼のメッセージの全部をちょっと見ることはできないんですけれども、明らかにですね、今日の箇所などですね、多くの場合は詩編からの引用で彼はメッセージを語っていますから、ちょっと見てみましょう。イエス様の十字架、復活のことが語られているところから読んでみますね。皆さん、ペテロのメッセージ、先ほどのイエス様の解き明かしのあと、もう本当に1年2年のうち、いや1年のうちぐらいですね、多くの日々を経ない中で語ったペンテコステの日のペテロのメッセージ、2章の23節あたりからちょっと読んでみますね。皆さんお聞きください。23節から読むんだったら22から読んだ方がいいかもわかりませんね、キリがいいですので。はい、22節からちょっと読んでみます。お聞きくださいね。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、皆さん、ナザレ人イエスと言った時に、ダビデの子孫としてお生まれになったイエスということですよ。人間としてお生まれになったということは、もちろんイエス様も弟子たちもみんな認めています。でもイエス様は単なる人間ではなかった、人であると同時に人を超えるお方でもあった、要するにキリストであった、神であったということなんですね。イスラエル人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。これらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。23節、あなた方は 神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法の者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そして詩編から、詩編16編から次のように引用します。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安ろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖女が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。ここまで引用しました。この中でですね、ペテロもダビデがキリスト体験をしていた。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。明らかに皆さん、この主はね、詩編110編の主は私の主と言った、ダビデの主と言った、その主なんですよ。ですからダビデはなんと自分の目の前にキリストを見ていたと言っても間違いないところなんですね。これはね、ダビデの信仰なんですよ。まあ人間の頭で理性的に考えるのは難しいようなことです。だってダビデはね、ずっとのうちに自分のね、身から出てくるお方の予言をいただいてるんですよ。それがダビデの王座について永遠に治める、世界を治めるようになるお方、キリストなんでしょ。ところがそのダビデがね、そのお方を日々1000年前 BC 1000年頃なんです。もちろんイエス様ご自身がお生まれになるのは3年後のこと。でもその時点でダビデは自分の身から出るそのお方をキリスト、私の主というふうに呼んで、信仰生活の中でそのお方に望みを託して、そのお方に信頼して歩んでいたということです。驚くべきことだと思いませんか。実はね、私たちはもちろん時空のこととしてキリスト の, 予言、そしてお生まれね、ご受難、そして十字架の死ですね、蘇り天に昇って、そういうね、時空のこととして空間の中で起こった出来事を時系列に並べてね、聖書を理解していく、これとても重要なことなんです。でもだからといってね、キリストなる神である、キリスト、言ってみれば神から使わされる人類の救い主、油注がれたイエス・キリストというお方はそれに縛られてね、働きを十字架の前にはなされないわけではないんです。皆さん、だって何よりの証拠としてダビデは自分の身から出るお方を我が主と呼んで信仰生活を送ってるではありませんか。すなわちイエス・キリストは第二位格なる神ですよね。これも組織神学の中で三位一体論というのは非常に重要なことをして、私たちですね、教会で教えます。しかしね、これは本当に深い深い意味が込められてまして、三位一体なる神であるから時空を超えてダビデの時代にも、アブラハムの時代にも、そしてもちろん今の時代 2017においてもこの方は神としてキリストとしての働きを成しておられるんですね。ですからダビデは十字架が起こる前に十字架の贖いの御業の効力をいただいて罪の許しを 100% 味わっていました。そういうシーンを私たち今まで皆さんと幾度も読んだではありませんか。ですからね、私たちの信仰の素晴らしさというものをぜひですね、ダビデの信仰から皆さん学び取ってほしいと思うんですね。もうちょっと読み進めていきたいと思いますね。29節からペテロはこういうふうにメッセージを続けていきます。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。2000年前のことです。すなわちダビデは1000年前の大昔、当時としても大昔の人物でした。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は人間でした。だから死にました。墓があるんだ。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。ダビデは神様が自分に約束してくださったダビデの身から出るものは常しえの王として永遠に支配するようになる、そういう王国を打ち立てるということは約束として知っていたんです。ちゃんと聞いていたんですね。でその方について31節、それで彼のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体を朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。皆さんここにおいてですね、明らかにこのダビデが自分の身から出るもののね、十字架の死についても細かいことではない。このものが亡くなる、死ぬということ、しかしそのことは死なない、よみがえるんだというようなことまでもダビデを通して神様は語らさせているということなんですね。そして現実の歴史の中で私たちはその証人となっているではありませんか。神様が語った通りのことが起こって十字架が起こり、しかし3日目によみがえって、今この方は私たちがね、見ている通りよみがえって私たちの間で御言葉をまた解き明かして天に昇っていってくださったお方ではありませんか。まあ、そういうことなんですよ皆さん。続けます。ですから33節、神の右に挙げられたイエスが父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。聖霊降臨。34節、ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。これが110編なんですよ皆さん。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の身の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと彼らはイスラエル人に語り、多くの人たちが悔い改めてイエスキリストを信ずる信仰に入ってきました。さあ元に戻りますがね、そういうわけですから、この詩編110編の一節の中に私たちは生き生きとしたダビデのキリスト信仰を見ます。だって彼はキリストを我が主と呼んでいる。しかもその我が主は歴史の中では後にイエス・キリストとしてこの地上にお生まれになる方であって、歴史の中ではその後このお方が私たちの罪の贖いのために十字架で命を捨てられるお方であって、歴史の中ではこのお方はしかしながらよみがえって 天に昇って神様の右に着座されるお方である。まあ、ある意味でそういうようなですね、神様のなされる大事業の輪郭をもうすでにダビデは知っていた、示されていたということなんですね。皆さん驚きです。そうです、イエス・キリスト信仰というのはそういうものなんです。時空を超えて働かれるお方に私たちはね、主よと呼びかけることができる。皆さん方の生活においてこのお方が助けることのできない領域なんて一つもありません。職場ですか、家庭ですか、私たち生身の人間はね、いろんなところを通らされます。そして誰もね、そこからまあ罪深いアダムの末、アダムの子として生まれた私たちですよ。私たちは誰であったとしてもいろんな領域でね、つまずきます、苦しみます、悩みます。牧師も信徒も同じです。年を取った者も若い者も同じです。でも皆さん本当の意味で頼りになるのは、もちろん兄弟姉妹の間の祈り、あるいはお互いの助け合い、とても重要ですよ。でもそれらを可能にしているのは主なんです。救い主イエス・キリストというお方なんです。アブラハムの時からダビデの時も、そしてイエス様がこの世に来てくださったその時も、それ以後の今の時代においても同じです。私の主と呼ぶことのできるお方をお持ちのお方は幸いなんです。時空を超えて驚くばかりの助けを提供してくださるお方、励ましてくださる方、皆さん頼りがいのある親父ですよ。本当に何事でも相談することができます。それがダビデの主でした。ですからね、ダビデはね、主は私の主に仰せられると言っている。ですから皆さんダビデと同じ信仰にね、立ちましょう。彼は紀元前千年の大昔の信仰者です。変わりません。紀元後2017年に生かされている私たちも全く同じ信仰に立ってます。ただ私たちの場合はもう神様が計画された素晴らしいメシアに関するご計画のね、旧約の予言であった部分が現実となって、それを私たちは新約聖書を通してはっきりと確信して証しすることができる立場になっています。ですから余計に私たちはね、このお方にお座りできるんじゃないですか。この神なるお方に、永遠のお方に。ですからヘブル人への手紙の中で今週の聖句となっていますが、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、そうですよ、ダビデの時代にも存在されたんです。ダビデの主であったんです。もちろん今の時代においてもこの方は、この方が私たちの主ですよね。この方は人間を自分の形に作り、私たちをこよなく愛してくださっているお方です。ですからこのお方におすがりするとき、私たちは本当に良きものをずっといただき続けることができるんですね。ダビデはその体験者でした。主は私の主で、彼の場合は自分の身から将来出てくるイエス・キリストのことなんですよ。でも彼ははっきりと神様から示されて、主は、地なる神は私の主、子なる神にこう仰せられたと言って、これから送ってくることの輪郭をはっきりと神の右に着座する。それまでに この世に現れて、大変なところを通らされて、ご受難にあって、十字架で命を捨て、しかし三日目によみがえって天に昇って神の右に着座され、そこで参ってみれば神様のご計画を最後まで全うするために働いておられる。じゃあ今のイエス様のね、あの働き、端的に言えば何なのか、実は皆さん、それがね、この4節なんですね。主は近い、そして御心を変えない、あなたはメリクゼレクの霊に倣い、とこしえに祭司である。多分イエス様の、キリスト様の最大の今の務め、私たちの主である方の最大の務めは、大祭司としての務めを受けて、それを豊かに行ってくださっている。ですから神の目に着座してじっと座ってられるだけじゃないんです。この方は本当に愛を持って私たちに臨んでくださっているんですね。皆さん、大祭司の働きって何ですか？モーセの律法によれば、大祭司の働きなくして私たちは神様の前に立つことはできません。大祭司の働きによって贖いの技がなされ、あるいは大祭司、あるいは大祭司に仕える祭司たちの働きによって贖いの技が日々なされて、私たちはいつでもどんな時でも栄光の御座に近づくことが許されているんですね。言い換えますと、あなたはメルクゼデクの霊になり、とこしえに祭司である。モーセの律法に基づくレビ系の祭司としてではなくて、神様の天の聖所にお使いになる大祭司と、この方がもうなられている。今その方の大祭司としての御業を私たちが祝福としていただくことができるということですね。大祭司の御業は、私たち一人一人が、ね、何のはばかることもなく大祭司を通して栄光の御座に近づくことができるんです。知らぬ神様に近づいて、その方と交わることができる。その方に私たちの願い事をお伝えすることができる。そういう立場に私たちがされるんですよね。生身の人間である私たちは、神の子供にされたとはいえ、日々戦いがあります。内なる戦いがあります。外にも様々な戦いが起こってきます。ある場合、内なる戦いは非常に激しいものもあります。罪に許され、神の子供にされたにもかかわらず、罪を犯さまいとしても迫ってくる、そういう様々な力があります。それに負けそうになる時もあります。戦いの連続ですよ。ですから、そういう時にね、私がどのようにしてそういう内なる敵と戦っていったらいいんですか。外にも戦いがあります。イエス様ですよ。もし私たちが人生のあらゆる嵐の中で、戦いの中で、苦しみの中でなすことができる最善があるとするならば、それはいつもイエス様のところに行くということです。この大祭司、今神の右に着座して助けてくださっているお方ですから、そのお方のところに行って、私たちは何事でも罪を犯したならば、告白して、本当に告白して許していただけます。もう二度とその罪を犯さないようにって、この方は私たちを励ましてくださいます。二度も犯すかもわからない、すいません、神様、この汚れた私を許してください。神様、また許してくださいます。そのようにして、私たちをね、本当に回復させ、許し、清め、整えてくださるのが今の大祭司の役割なんですよ。だから私たちが人間として成長させていただくためには、このお方の助けが日々必要なんです。イエス様はそういうお方になってくださって、ダビデは紀元前1000年の信仰者でしたけれども、 この大祭司のわあ身から将来出るようになるキリストとしてのお方の恵みをいただいていました。私たちは歴史の中でその人の現れ、その方の十字架、その方の昇天、一切を新約聖書を通してはっきりと私たちも証言できるようなものでしたら、なおさらのことではありませんか。皆さん、私たちはなおさら天の神の右に着座しておられるお方、私たちのために命を捨てて蘇って今も生きてくださっているお方、この生けるお方にお座りしようではありませんか。一切のこと、この方は最善を成してくださるお方、神ですから、私たちを愛してくださっている神ですから、私たちの創造者ですから、私たちをそのように扱ってくださるはずです。紀元前千年のダビデは驚くばかりの信仰をいただいてました。そして驚くばかりの予言の言葉を、メシアに関する予言の言葉を彼は語り、千年のうちにそのことが現実となった時に、キリストの弟子たちは、いやイエス様ご自身も明確にそのことの証言をしています。なんという驚くばかりの信仰の世界の中に皆さん私たち置かれていることでしょうか。私たちの信仰のルーツはすごいですよ。間違いのないもんです。生涯この方に私たちの一切をお委ねしようではありませんか。神様、ありがとうございます。詩編110編を通してダビデがもうすでに自分の身から出るお方に関して我が主と呼び、その方をキリストだと理解しておりました。メルクゼデクの位に立つようになる大祭司であると理解していました。なんという驚くべきことでしょうか。その信仰によってダビデが罪の許しの恵み、祝福をいただきました。なおさら今の時代に生かされている私たちは、旧約聖書の言葉、新約聖書のお言葉によってそれらのことは明らかです。ですから私たちの信仰生活をさらに主を導いてください、祝してください。そして希望を持って、主が王の王、主の主として来てくださる一切の敵を打ち滅ぼし、世界を平和にしてくださる、その天の真の御国を待ち望む私たちとしてください。感謝してこの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。